表紙は花貫渓谷の紅葉の写真です。花貫渓谷紅葉祭りは期間11月1日土曜から30日日曜、ライトアップは11月8日土曜から24日月曜休日です。時間は日没から19時までです。令和7年第3回定例会、会期は9月5日から9月25日。内容、議案に対する質疑、委員会審査報告、市政に対する一般質問。第3回定例会議案等一覧。令和7年第3回定例会に提出された議案等、事件番号、件名、内容、審議結果の順に読み上げます。決議案第1号、大平望議員に対する辞職勧告決議の提出について。内容、大平望議員の陳情者を揶揄排除するような SNS 発信は議会の品位と市民の信頼を著しく損ねたことを自覚し、その責任を取って議員を辞職することを勧告するもの。原案決議、賛成多数。報告第9号、専決処分の承認を求めることについて。令和7年度高萩市一般会計補正予算第2号、歳入歳出予算に9907万円を追加したもの。定額減税不足額給付金給付経費の増。原案承認、全員賛成。報告第10号、令和6年度高萩市一般会計継続費精算報告書について。萩っ子子育て支援事業計画策定経費の継続費の精算を報告するもの。報告第11号、高萩市健全化判断比率について。実質交際費比率 8.3%、 将来負担比率 30.4%。 報告第12号、高萩市資金不足比率について。水道事業会計なし、工業用水道事業会計なし。議案第34号、高萩市教育委員会の委員の任命について。佐川睦子氏が任期満了となるため再任について議会の同意を求めるもの。原案同意、全員賛成。議案第35号、高萩市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。乳児等通園支援事業が新たに市町村の認可事業として創設され、その設備、保育室等の面積、調理設備、対価基準等及び運営安全計画、重要事項に関する規定策定等などに関する基準を定めるもの。原案可決、全員賛成。議案第36号、高萩市職員の育児休業等に関する条例及び高萩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、職員の育児時間を2つの形態とし、いずれかを選択して取得することを可能とするものと。原案可決、全員賛成。議案第37号、高萩市議会議員及び高萩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について。公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラ及びポスターを作成する場合の公費負担限度額を引き上げるもの。原案可決、全員賛成。 議案第38号高萩市敷設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について、水道法施行令等の一部改正に伴い敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を見直すもの、原案可決、全員賛成。議案第39号令和7年度高萩市一般会計補正予算第3号歳入歳出予算に3億1533万円を追加するもの、高萩生活応援事業経費等の増等、原案可決、全員賛成。議案第40号令和7年度高萩市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号歳入歳出予算に224万9000円を追加するもの、一般会計繰出金の増等、原案可決、全員賛成。議案第41号令和7年度高萩市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号歳入歳出予算に88万7000円を追加するもの、後期高齢者医療広域連合納付金の増、原案可決、全員賛成。議案第42号令和7年度高萩市介護保険事業特別会計補正予算第1号歳入歳出予算に2億1235万2000円を追加するもの、介護給付費準備基金積立金の増等、原案可決、全員賛成。議案第43号令和7年度高萩市水道事業会計補正予算第1号収益的支出を350万円減額するもの、人事異動に伴う人件費の減、原案可決、全員賛成。議案第44号令和7年度高萩市工業用水道事業会計補正予算第1号収益的支出を48万4000円減額するもの、人事異動に伴う人件費の減、原案可決、全員賛成。議案第45号令和6年度高萩市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入139億2084万8円、歳出132億2131万2984円、原案可決、全員賛成。議案第46号令和6年度高萩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入28億3916万4667円、歳出28億319万2554円、原案可決、全員賛成。議案第47号令和6年度高萩市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入4億9127万4859円、歳出4億9038万8699円、原案可決、全員賛成。議案第48号令和6年度高萩市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、保険事業勘定歳入28億9087万 6796円、歳出26億8004万90円、原案可決、全員賛成。議案第49号、令和6年度高萩市霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入1926万6327円、歳出1713万9766円、原案可決、全員賛成。議案第50号、令和6年度高萩市水道事業会計決算認定について、収益的収入6億8318万6066円、収益的支出5億4790万7028円、資本的収入3億955万8000円、資本的支出5億3713万546円、原案可決、全員賛成。議案第51号、令和6年度高萩市工業用水道事業会計決算認定について、収益的収入2億753万6422円、収益的支出1億5151万8056円、資本的収入7660万円、資本的支出1億7500万7537円、原案可決、全員賛成。議案第52号、高萩市水道事業会計利益の処分について、令和6年度末未処分利益剰余金残高1億7516万7600円のうち7000万円を減債積立金に積み立て、9444万400円を自己資本へ組み入れるもの、原案可決、全員賛成。議案第53号、高萩市工業用水道事業会計利益の処分について、令和6年度末未処分利益剰余金残高1億3888万4064円のうち2500万円を減債積立金に、1000万円を建設改良積立金に積み立て、8602万562円を自己資本へ組み入れるもの、原案可決、全員賛成。議員の派遣について、茨城県市議会議長会が主催する議員研修会へ派遣するもの、原案可決、全員賛成。意見書案第1号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書の提出について、提出された請願の採択により議会として意見書を政府に提出するもの、原案決議、全員賛成。提出された議案等について内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。第3回定例会議案質疑。議案第36号、高萩市職員の育児休業等に関する条例及び高萩市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、藤橋俊議員質問。意向確認や面談など新たな義務で任命権者の負担増が懸念されるが、体制は整っているか。正規職員の部分休業も現実的に取得できるか。企画総務部長。事務負担は増えるが 職員が安心して利用できる環境整備が重要であり、所属庁と連携し円滑に運用する。部分休業も業務分担の工夫やマネジメントで改善を図り、仕事と家庭の両立に資するよう職場全体で取り組む。議案第39号、令和7年度高萩市一般会計補正予算第3号。藤橋俊議員、質問。外国人観光客向け情報発信の課題と効果、検証方法や受け入れ体制、オーバーツーリズム対策はどのようになっているか。産業建設部長。外国人観光客は増加傾向で、認知度拡大が課題である。インフルエンサー活用で国際的な発信を図り、効果はリーチ数やエンゲージメントで検証する。英語・中国語案内や翻訳機器を整備し、多言語対応を進める。公用機の渋滞対策として警備員配置やシャトルバス運行を行い、マナー問題にも適宜対応する。坪和久夫議員、質問。駅前自転車等駐車場防犯カメラ設置工事請負費205万7千円の補正理由について伺います。企画総務部長。本年7月に高萩警察署長から駅前自転車等駐車場付近への街頭防犯カメラの設置要望が提出され、防犯抑止力を高めること、自転車等駐車場を安心してご利用いただけるよう早急に対応することが必要なことから補正予算を提案したものです。質問。駅前自転車等駐車場防犯カメラ設置工事の内容について伺います。企画総務部長。駐車スペース内を死角なく撮影するため、7台のカメラの設置を現時点では予定をしております。質問。道路維持管理経費466万7千円、市道草刈り清掃委託料397万4千円、市道樹木剪定等委託料69万3千円の実施場所について伺います。産業建設部長。草刈り清掃につきましては、旧路線市道116号線、通称お手巻通りで作業延長約 1.6km 他となります。樹木剪定等につきましては、松久保工業団地内道路のり面の半もした樹木の伐採であります。田所和夫議員、質問。農業用施設管理経費の消耗品等修繕料1100万円の事業内容について伺う。産業建設部長。常設委員から修繕の要望のありました経年劣化による水路のネジ切れ等に伴う修繕経費です。工作に影響のないよう修繕を実施する必要があることから、工作時期が終了した後の9月補正予算として提案するものです。質問。花抜き桜公園トイレ解体工事請負費588万9千円について、補正の理由と事業内容について伺う。産業建設部長。花抜き桜公園は平成13年にトイレや流し台を設置し、桜祭りの会場として利用してきました。使用する水については浅い井戸を掘り、ポンプで給水していましたが、現在は水が枯渇し、トイレや流し台は使用中止としています。水量の確保には新たに井戸を掘る必要があり、多額の費用がかかるとの見解です。アセットマネジメントの観点からも解体・撤去が望ましいと判断しました。
委員会審査報告。総務産業委員会、9月16日当委員会に付託された議案6件、陳情1件の審査を行った。 議案第36号高萩市職員の育児休業等に関する条例及び高萩市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、問い、現在の部分休業の制度の概要について伺う。答え、小学校就学の始まりに達するまでの子を養育するため、1日につき2時間を超えない範囲内で勤務時間の終わりまたは初めに30分単位として取得できる休業となる。改正後は年10日相当の勤務時間の範囲内で1日あたりの上限時間なく1時間を単位として取得できる休業が追加となる。問い、働き方の選択肢を増やす方法としてテレワークもあると試案するが、市の考えを伺う。答え、テレワークは実施できる体制であり、実例もある。議案第39号、令和7年度高萩市一般会計補正予算第3号。問い、生活応援ギフト券給付費7650万円について伺う。答え、いわゆるお米券であり、高萩市内では霞、ウエルシア、三遊、ベイシア、ツルハドラッグ、JA 日立高萩農産物直売場で使用可能と想定している。その他の店舗についても、実際の支給の折、市民の方々が使用する段階になったときに、改めて広報などしていく予定。問い、観光施設管理運営費に関して、花抜き桜公園のトイレについて伺う。答え、桜公園のイベントとしてはダムの点検放流を行っている。 県の担当と今後の開催の可否も含めて協議検討する予定。仮設トイレの設置を検討していくことを想定しているが、新たなトイレの整備についてはアセットマネジメントの観点からも難しいと考える。文教厚生委員会9月12日当委員会に付託された議案6件請願1件の審査を行った。議案第39号令和7年度一般会計補正予算第3号。問い、生活保護費返還金4078万円の内訳と要因は。答え、内訳は医療扶助費2330万円、生活扶助費1479万、介護扶助費269万円である。主な要因は医療費の支給額が見込みより少なく国庫返還となった。問い、子どもの広場樹木伐採費48万円の補正理由は。答え、駒木原第二子どもの広場で樹木85本を伐採する予定、見通し改善や犯罪防止のため。問い、子ども園送迎バス委託料82万7千円の補正理由は。答え、当初は会計年度任用職員で運行予定だったが、安定運行のためシルバー人材センターに委託したため。問い、学校の LED 化で対象校が限られる理由は。答え、統合予定の3校の大規模な設備更新については慎重な対応が必要であるため、統合予定のない秋山小中、松岡小中を対象とした。統合予定の3校は必要最小限の改修で対応する。問い、旧東幼稚園解体設計費407万円の経費は。答え、老朽化等により園舎は使用休止しており、その後認定こども園へ統合されている。令和9年3月までに 除去を行う必要があるため解体工事の設計業務やアスベスト調査を行う。問い、学校建設基金積み立て1億円の理由は、給食費無償化への充当は考えなかったのか。答え、交付税増額分を積み立てし、将来の学校施設整備や大規模改修等に備える。物価高騰対策は全市民にお米券配布で対応した。議案第42号令和7年度介護保険事業特別会計補正予算第1号。問い、介護給付費準備基金1億1136万円の積み立て後残高と用途は。答え、補正後の残高は約5億5743万円となる予定。用途は、急激な給付費の増額等の不足の事態に備え、安定した介護保険事業の運営を行うため。決算特別委員会9月17日18日19日当委員会に付託された議案9件の審査を行った。令和6年度高萩市一般会計歳入歳出決算認定について。問い、令和6年度の高萩ふるさと納税寄付金が令和5年度の決算費で186万5千円の増となったことについての総括を行う。答え、令和6年度の高萩ふるさと納税寄付金は県内外から多くの寄付があった。寄付件数は1167件となり、これは台風13号の被害を受けた地域という特殊要因があった令和5年度とほぼ同水準となった。寄付金額も前年比で186万5千円の増、率にして約 6.5% の増となっている。これは災害等といった一時的な要因に左右されることなく、高萩市への支援支持が着実に広がってきていることを示していると考えている。問い、バス路線運行維持費補助金3900万円の内訳を伺う。答え、バス路線運行維持の補助金は、定路線分は運行経費から運行収入等を差し引いた差額のマイナス分の3分の2を、マイライドノルルは経費の3分の2を補助している。内訳は、千代田関口線は318万5704円、和野線は375万2923円、高萩共同病院線は169万8000円、ソーラリゾート線は140万2000円、伊吹台団地線は90万円、マイライドノルルは2806万1373円となっている。問い、森林経営管理経費のうち、身近な緑整備推進事業委託料211万2000円の事業内容を伺う。答え、令和6年度は石滝の明秀学園の敷地内の一部、通学路等の道路沿いの森林整備として、杉等の伐採、枝打ちなどを 0.06 ヘクタールを整備した。問い、橋梁点検調査委託料2791万円の事業内容について伺う。また、市で管理している橋がいくつあって、今回の点検は何箇所行ったのか伺う。答え、橋梁定期点検は5年に一度の法定点検により実施している調査で、国土交通省の橋梁点検要領に基づき実施している。高萩市が指導として管理している橋梁は全部で223橋あり、そのうち法定点検を義務付けられていない橋梁を除くと、点検対象は 206経である。令和5年度繰越分として4経、令和6年度で61経点検している。問い、ICT 教育環境整備機器借り上げ料3342万円の内訳を伺う。答え、内訳は児童生徒用のタブレットに必要なネットワーク機器、教員の公務用パソコンやサーバー、公務支援ソフト等の使用料及び保守管理費用になっている。契約時期は異なるが、いずれも5年間のリース契約としている。問い、学校給食費、徴収金、7093万9604円の内訳を伺う。答え、小学校は児童数1041人、徴収金額は3488万2022円、職員分は116人で、徴収金額は519万8528円、小学校計は1157人で4008万550円です。中学校は生徒数554人で、徴収金額は2619万6355円、職員分は86人で、徴収金額は466万2699円、中学校計では640人で3085万9054円、合計で7093万9604円となっている。令和6年度高萩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、問い、国民健康保険税の不納欠損は223万3000円で、前年度より410万9000円減となっているが、この要因について伺います。答え、令和4年度の市の機構改革により、国民健康保険税の徴収事務が税務課に移管され、市税と一体的に徴収事務を行ったことで、滞納繰越分の処理が整理されたことや、納税折衝の強化が滞納者の減につながったことが要因と考える。一般質問。藤橋俊議員。暴走対策に関連した耕作放棄地の活用について。質問。人口減少で除草作業の継続が困難になるため、省力化が必要ではないか。他自治体では砂苔防草シートや防草人工砂の事例がある。高萩市でも公共用地での実証実験や地産地消型の取り組みを検討できないか。産業建設部長、防草ブロック工法で一定の効果を確認した。砂苔防草シートは耕作放棄地解消や雇用創出に期待できるが、導入事例が少ないため、他自治体の状況を調査研究し、有効と判断すれば採用を検討する。地域経済循環の見える化について、質問、財政指標だけでなく、市内のお金の流れを可視化することが重要である。国の分析ツールでは、傾向しかわからないため、イベント消費調査や産業関連表を活用した地域経済循環の分析を高萩市でも行うべきではないか。企画総務部長、行政イベントは経済効果だけが目的ではないが、地域経済循環の調査は興味深く今後も研究したい。市外への経済流出の抑制策についても調査研究を進める。蒸気機関車がある共同のまちづくりについて、質問、蒸気機関車は解体の方が経費負担は少ないと理解するが、市民からは補助を望む声や 署名もある。今後市民や保存団体と協議の場を設ける考えはあるか。市長、市民や保存団体の協力で維持されてきたことに感謝する。しかし内部の老朽化が激しく、安全面から解体の時期であることは多くの方が承知していると思う。市民や保存団体との連携についてはアスベスト調査結果を踏まえ、部品の展示などを含め対応する。我妻康信議員、コミュニティ施設について。質問、コミュニティ形成の支援について市長の考えをお知らせください。市長、今後は地域の中で比較的活力のある目的別組織同士の連携を図るなど、より持続可能で協力しやすい地域づくりを支援するため、新たな仕組みを構築してまいりたいと考えております。またかねてより各地区地域から要望をいただいております。地域が主体となって設置し維持管理している防犯等の電気量及び経年劣化による修繕費用等の費用負担につきましても、新たなコミュニティ支援策として実施に向け検討しているところであります。民生委員、児童委員について。質問、民生委員、児童委員の活動は地域の安心安全を支えていただいております。今後も活動を支援し、担い手確保するための継続的な取り組みが重要であると思います。今後の取り組みについてお伺いします。健康福祉部長、今後の取り組みといたしましては、担い手を確保するための継続的かつ計画的な取り組みが重要であると考えております。具体的には現場の負担感を軽減するための活動内容の見直し、民生委員制度の理解促進を図るための司法等による周知活動、自治会や学校関係者、地域団体等との連携を強化することなどであります。このような取り組みを通じまして、切れ目なく民生委員の担い手を確保し、地域社会の支え合いの仕組みを構築していきたいと考えております。
畠山雄樹議員、高萩市小中学校卒業アルバム価格について。質問、今年度の市内小中学校卒業アルバム価格について伺う。教育部長、今年度は一番高い価格は1人当たりの単価が25,740円です。一方、一番低額の金額が21,780円です。質問、3万円台から25,000円台に下がった理由を伺う。教育部長、一番高いところの対象となる生徒数が32名で、人数の関係で価格が昨年度よりも低額になっている。質問、児童数が減少すると卒業アルバム価格が高騰するという認識でよいか。教育部長、一つの目安として児童数、生徒数が一クラス全体で30名が価格に影響する人数である。今年度、来年度については今年度と同様に大きな価格差というのは生じないが、数年後には昨年度と同様に大きな価格差になる年度が訪れることは間違いない。質問、高萩市としての公平性の担保について伺う。児童数の減少により卒業アルバム価格の高騰につながっている地域差は適正か。教育部長、これまでは行政が関与していなかったが、卒業アルバムの単価の相違について不公平性を解消するためには高萩市としても関与していく必要があると考えている。教育長、現在の小学校5年生、中学校2年生の卒業時には必ず確実な新しい より良い仕組みを構築したいと考えている。そして保護者の皆さんの負担軽減と卒業アルバムの魅力を失うことのないよう、すべての児童生徒が卒業の思い出を公平に残せるよう引き続き努力する。高久聡議員。公共入札について。質問。過去5年間の地元業者の受注割合について伺う。企画総務部長。年度すべての入札、令和2年度117件、令和3年度95年5件、令和4年度106件、令和5年度89件、令和6年度95件。工事関係入札、令和2年度42件、令和3年度32年2件、令和4年度34件、令和5年度26件、令和6年度30件。質問。分割発注や小規模工事案件を用意することで地元業者にも参加機会を確保しているのか伺う。企画総務部長。経費等発注金額に影響が出ないものについては分割発注、工区分け等を行い発注している場合もある。地元業者に対して分割発注や小規模工事をすることで受注機会を用意するような案件は公平性、透明性の観点から設けていない。質問。災害発生時の緊急工事についてはどのような業者選定を行っているのか伺う。企画総務部長。災害時の緊急工事については災害の応急復旧など緊急を要することから災害応急復旧工事に関する協定書に基づき市内業者と総務課において契約を締結している。契約方法は緊急性が高いことから随時契約で締結している。質問。電子入札システムの導入によって利便性やコスト削減効果が出ているのか伺う。企画総務部長。入札通知をシステムから行えることや設計図書の電子化による事務の効率化、郵便料やペーパーレス化によるコスト削減、事業者につきましても設計図書の閲覧および対面入札のための移動時間の削減など事務の効率化が図られている。坪輪久夫議員。フレイル予防事業の拡充について。質問。フレイルを予防することが健康寿命を延ばすことにつながり、さらに平均寿命の延伸につながることを多くの市民に知っていただきたい。フレイルの認知度アップ、 e スポーツの導入について伺います。市長。昨年12月に総合福祉センターで開催された社会福祉協議会主催の e スポーツ体験会には私も参加いたしましたが、参加者の皆さんの表情には本当に楽しさがあふれ、会場全体が活気に包まれておりました。高萩市のイベントや事業等において e スポーツ体験ができる機会を増やし、その認知度と効果を市民に浸透させ、ひいては高齢者の社会参加機会の拡大、フレイルの予防や改善、認知度アップについてもつなげてまいりたいと考えております。